映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。あ、待って、換気扇止めてくる、喋ってて。
はい、皆様、お休みをいただきましてありがとうございました。収録をしておりますけど、そうですね、緊急事態宣言も解除されまして、皆さんその後いかがお過ごしでしょうか。あんまり解除されたからといって大幅にはね、通勤が増えたりとかってどうだろう、人によって違うと思うけど、なんか徐々にって感じ
ね。でも電車はもういっぱいなんでしょう、ほぼ。
そうだね、昨日の帰りはもうなんていうの、パンパンではないんだけど、うん、ちょっとそのいっぱいって感じだった、
うん、
パンパンではないんだけどね。でも久しぶりだね、2ヶ月ぶりぐらいじゃない、あんな電車、パンパンじゃないけどいっぱいの
7割8割みたいな。
そうだね、
うん、
あとね、あと新たな問題がね出てきてる。
何？
それなんかヤフーニュースとかにも載ってるんだけどさ、私バスで通勤してるんですけど、一部バスがね、2人席に2人座れないんですよね。なんか圧が座らないで圧みたいなの出ちゃってて、
なるほ
どね、2人席に1人座るっていうなんか暗黙のルールできちゃってんですよね。
うん、1メートルぐらい空けてって言われるとまあそうなるもんね。
そうだけど、そうすると本当に収容人数が減るわけですよね、バスの。
うん、バスは混んでるんだ結構。
まあやっぱ緊急事態宣言中はめっちゃ空いてましたけど、うんうん、最近はやっぱり立ってる人が増えちゃってね、その座れないやつになっちゃって、うん、なんかどっちがいいのって感じなんだけど。
なるほどね。
だから座れないから立ってる人たちは結構密ってるわけですよ、うん、そんな1メートルとか離れられないから。なんか どうしたらいいんですかねって感じだけど、うん、なんかこれはあくまでちゃんまいの主観なんですけど、うん、ほら今までだってインフルエンザとか、うん、ね、時期によっちゃバンバン流行ってたじゃない、流行ってるじゃないですか、うん、普通に毎年、
うん、
だからそれと同じ感覚の、うん、予防でいいんじゃないかなって私思うんですよね。なんかそこまで絶対2メートル離れてないといけないとか、
うん、
マスクはでも確かにした方がいいと思うけど、うん、人にうつさないってことをダッチに考えると、
うん、
なんかその離れる話とか、
うん、
あとはアルコール消毒剤の使い方とかもう結構なんか顕著に会社とかでも、うん、もうなんか何かするたんびにアルコール消毒してる人とかいて、うん、いやそれ結構なくなったら買わなきゃいけないし大変なんだよって思いながら、
うん、
そんなにアルコールするぐらいだったら手頻繁に洗った方がまだ
まあね、
うん、いいんじゃないとかさ、なんかわかんないけど、まあ普通にインフルエンザの感染症予防と同じ感覚でいいんじゃないかなって思っちゃうんだよね、うん、私主観としては。
でもなんかその一生懸命さ、その予防、うん、気を使ってる人とかはさ、やっぱ、
うん、
インフルエンザと何が違うって、
うん、
薬がないわけじゃん。
そうね、
治療薬がないわけだから、ね、インフルエンザはさ、もうタミフルとかもこれってものが決まってるからいいけど、
だから、まあ、予防接種もあるしね。
そう、だから後悔したくないっていうのが多分一番なんだと思うんだよね。
なんか一人で完結できることは存分にやってほしいんだけど、うん、人と関わらないとできないこととかあるじゃん、その、うん、バスとか電車とかもちろんだけどさ、うん、そういうことに関してはやっぱり自分がそれをしたいから人にもしてほしいっていうのには限界があるよね、やっぱりね、
うん、やっぱそうなると空気を読むみたいなのが大事になってくるわけだけど、それってさ、みんながみんな平等に持ってる能力じゃないから。
そうなのよ、
だからそう一概にこうなんか空気読んでっても言えないっていうか。
そうなの。あと空気の読み間違いみたいなのもちょっとね、あの、うん、なんかこのコロナのやつだとあるよね、
うん、
いやそっちじゃないからみたいな、
逆に自分も思われてるかもしれないしね。
そうなの、
うん、いやお前ってどっかで思われてるかもしれない。
そうそう
難しいよね。
もうここまで来るとさ、うん、あのあとお互い様だよね、そういうことは ね、
うんうん、
何が正解か分かんないしさ、
うん、
なんていうコロナの話で入りましたね。また、
はい、5分経ちました。
まあ、避けられないお話ですね。はい、では、
うん、
いいんですか、ちゃんまいチョイス
やっちゃって。お願いします。
はい、ちゃんまいチョイス。
おい、
これはね、しかも映画じゃないっていうね。
ドラマ？
そうです。ドラマっていうかドキュメンタリーですね。ザ・ラストダンス。マイケル・ジョーダン、ラストダンスっていうのが、あの、邦題かな？こちら、ネットフリックスオリジナルでございまして、マイケル・ジョーダンって知ってます？
知ってます。バカにしないでください。
スーパー、バカにした言い方になっちゃったけど、
うん、
そんな意味じゃないよ。だってほら、知らない人もいるかもしれないよね。
若い人？10代とか。
うん、とか、いや普通にバスケとか知らない人？バスケを見ない人とか。
ああ。
もう引退しちゃってるからね。
うん、
ただ有名なのは靴とかだよね。
そうだね。
スニーカーが有名だから、
うん、ごついやつね、
バスケ知らなくても知ってるって人いるかも。うん。うん、マイケル・ジョーダンという、まあ、NBA の、まあ、バスケットボールの神様と呼ばれているですね、
うん、
元 NBA 選手がいるんですけど、
うん、
それのキャリア、そして90年代に活躍したんですけど、シカゴ・ブルズっていうチーム、シカゴのチームですね、アメリカの、
うん、
の黄金期を支えたマイケル・ジョーダンのキャリアと、
うん、
あとは、まあ、その中でもあの引退、まあ、何回か引退してるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、初期の引退の最後の方のね、
うん、
1997年から98年シーズンの貴重な未公開映像を加えながら、
うん、
徹底的に振り返るドキュメンタリーということで、ネットフリックスオリジナルです。これはいやー、私これ結構、まあ私の場合はバイアス、うん、バイアスっていうんだっけなんかかかっちゃってるんですけど、うんうん、最初からいいっていう方向に、
はいはい、
あの、まあ、バスケットボールはあのバスケットボール部に所属してたことがあるんで、
うん、
まあ、もちろん好きだし、でバスケ部に入るきっかけもあの NBA が好きだったから、
へ
ー、あのバスケットボール部に、まあ、最終的なきっかけ、あのきっかけはあのかっこいい先輩がいたから入ったんだけどそれよりも前のきっかけとしては NBA が好きだから、
うん、はいはい、
入ったっていうのもあったりして、
うん、
まあそりゃ面白いよねっていう感じでした。で何がこれ良かったかっつうと、
うん、
まあ、あの別にバスケに詳しくなくても、
うん、
あのいいんです。あのこんなにスーパースターが活躍した裏側って、
うん、
こんなことがあったんだっていう驚きがたくさんありました、
うん、
私が見てもたくさんありました。なんかその一部を紹介します。
はい、
ね、あの詳しいことは見てもらうと一番詳しくわかるんだけど、
うん、
大事な試合の前にピザに毒盛られたりする。
え、マジです
ごくない？ジョーダンって有名すぎて、もうなんか大事な試合の前にジョーダンがどこに泊まってるかとか。そうそう、いやでも他のさ、あのスポーツ選手でも大体さ、あ今日はこの辺のホテルに泊まってんなとかってバレちゃうじゃん。
まあね、
そうそう、でまあ例のごとくバレてて、でピザを頼んだんだって夜に、
うん、
なんかあちょっとお腹空いたからっつって、
うん、
そうさ、あの次の日もう完全にこう、うん、あの毒みたいな、なんか食中毒みたいな症状でフラフラになりながらあの試合に出て、それでも勝つっていう、
すごいな、フィクションの
世界、逆境を跳ねのける天才なんだけどマイケル・ジョーダンは、
うん、
とか、
うん、
あとはね、お父さん、実のお父さんが強盗に襲われて、
うん、
亡くなったりしてるんですよ、そうそう、それこそ本当映画なんだけどさ、あの それを見て思い出したのは、あの安室奈美恵のさ、お母さんとかな、ね、そうそう、あとはあれだな、あのジェニファー・ハドソンっていう、あの
あ
ドリームガールズの黒人の、はいはいはい、ちょっとドリームガールズ時代はちょっと太ってた、あのなんだ女優さんとかも、
うん、
あのお兄さんが、
そうだね、
あのてか親戚同士で殺し合いみたいになっちゃってみたいなね、うん、とかそういうさ、あのやっぱスターの悲劇って冗談もあったんだなっていうところでした、う
ん、なんかそれ聞くとなんかアメリカ治安悪いなと思うよね。
うーん、でも日本だってあの安室奈美恵のお母さんの話とかもさ、すっごい怖くなかった、あの時すごい
なんかよく分かってなかった、
ちょっと詳細をさ、まあ、あの時はもう私ら小さかったのかな、
うん、
からちょっとあんまり詳細なんか今もパッと出てこないんだけど、なんかあれも
おじさんだっけ、おじさんがおじさんにお母さん殺されちゃったんだっけ、
そうだよね、なんか殺人事件だったんだよね、
うん、
とかさ、そういうことは別にあの遠い国だからっていう話じゃないのかもしれないねっていう、ただ強盗ってやっぱりアメリカ怖いよね、
なんかね、これなんか多い気がするね、
お父さんなんかその深夜、アメリカって広いからさ、車で移動するとなるとさ、うん、あの夜通し運転するとかって普通にあるらしいんだけど、うん、それででも眠くなったからって路上に車止めて寝てたんだってお父さんが、
うん、
そしたら強盗に当て翌朝遺体となって発見されるという、
怖い、
恐ろしいよね、
うん、治安悪い、
衝撃、そう、あのジョーダンの全盛期だったからさらに、
うん、
あの大ニュースになったんだよね、なんかいろんな憶測を呼んで、
う
ん、
はいはいはい、狙われたんじゃないかとか、 あえて、
そうそうそう、はい、あ、なんかすごい変な画面になっちゃった、ちょっと
何、
なんか二分割みたいな画面になっちゃった、まあいっか、コービー・ブライアントの回でお話ししたんですけど、
うん、
コービーはブラックマンバっていうあだ名を自分でつけたって言ったじゃん、
うんうん、
で、あのマンバってあの蛇みたいなやつのこと、うんうん、で、マイケル・ジョーダンもっていうか、まあ、コービーはマイケル・ジョーダンに憧れてそういう、うん、あだ名をつけたってことがを私もああそうだったんだと思ったんだけど、うん、ジョーダンはあだ名がブラックキャットっていうあだ名だったんだってだからコービーもジョーダンに憧れてブラックなんとかってつけたくて、
うん、
マンバにして自分で広めたんだろうなってちょっと憶測しちゃったあ、でもあのコービーがジョーダンに憧れてたのは、
うん、
あの周知の事実でみんな自分もそう言ってるの、
うん、
で試合中にジョーダンにそのシュートはどうやってやるのって聞いたりとか、うん、相手チームの人なのにね、
すごい、
で教えてもらったりとかするぐらい憧れてたんだって、
うん、
でもう一個あだ名があってブラックジーザスってあだ名だ
ったけど、黒い神様、
すごくない、もうさ、もはや神なんだよ冗談
まあなんか神様ってなんか言われてたよね、
そう、バスケットボールの神様と呼ばれるだけあってブラックジーザスというあだ名があるんだって、すごいでしょ、
すごいね、
とかそういうのを、うん、このドキュメンタリーで私初めてああって思ったことでした。
へー、これ最近配信開始されたやつなの、前からあるやつ、
そうそう、うん、最近最近
最近なんだ、
うん、だからちょっとね若干話題になってたから、うん、気になってた人もいるかもしれないけど、
うんうん、
まあそうだね、絶対見てほしい人は、
うん、
やっぱりスニーカー好きと、
うん、あれそれツイートしてた
人、別に両方好きじゃなくてもいい、どっちかでもいいから、
どっちかね、
絶対見るべきだと思う、ね、ものすごい面白かった、やっぱ話の展開がちょっとね、うん、行ったり来たりするの時系列じゃなくて、
うんうん、
一人の人の活躍を追うから時系列で進んでいくのかと思いきや、
うん、
1話ごとにテーマがあって、
うん、
そのテーマで切り取るから、
うん、
時系列じゃないんだよね、
うんうん、
でも、まあ、頑張って分かりやすいように作ってくれてはいるので、
うん、
あのぜひね、そのバスケットボールとか興味があったり、はい、スニーカーが好きだったりする人は見てみてください。
はい、
はい、以上です。
はい。